民主県民クラブの平野みどりでございます。福島和俊さんが八代市長になられて県議会を去られましたので、本来ですから福島さんのこの、代表質問だったんですが、2回目の今期の代表質問が回ってまいりました。政権が変わりまして、私にとっては2回目の、質問になりますけれども、刻々とある意味で与党に与党の側としても、国政の場合の与党の側としても厳しい状況が出てきております。県民目線で、県議会では、与野党関係なく県民目線で取り組んでいけるように、皆さんにも、心温かく今回の質問を聞いていただきたく思います。執行部におかれましては簡潔に、答弁をいただきますようによろしくお願いいたします。まずは荒瀬ダム問題について、早速質問に入らせていただきます。今月2日、蒲島知事は荒瀬ダム事業継続から一転撤去へと舵を切られました。そのこと自体は大変嬉しいことですが、嬉しいことですし歓迎します。現に熊本日日新聞のインターネットによるアンケートに答えて、県民の7割がこの方針転換を支持しています。しかし、そもそも荒瀬ダムは県議会の議決を経て平成14年に撤去が決められたダムです。2年前、蒲島知事は就任直後の6月4日、マニフェストにも書いていなかったにもかかわらず、唐突に荒瀬ダム撤去方針の凍結を表明されましたが、あまりにも衝撃的なニュースに耳を疑ったことを今でも鮮明に覚えております。その日から2年間に及ぶ混迷が始まりました。100歩譲って2年前の時点で撤去への財政的なスキームを見直す必要があったとしても、撤去から一転何の検証もなく発電事業の継続の判断を発表されたことは拙速である上に、地元への説明もない、議会の議論もない、極めて通常の政治プロセスを欠く手法だったと言わざるを得ません。川辺川ダム問題では有識者会議まで、開いて判断をなさったのとは対照的で、もちろん整合性もありません。50年間という長い時間をどうお考えでしょうか。50年前、流域の皆さんはダムができると何もかも良くなるとか、環境への影響は全くないと言われ、水利権の行使に同意をされました。しかし年を追うごとに悪臭がひどくなり、振動に悩まされ続けることになります。良くなるどころではありませんでした。結局県が50年前言ってきたことは間違いであったわけで、それを認めることなく地元に迷惑をかけながら発電し続けてきたこの50年間だったことを重く受け止めなければなりません。2年前、撤去凍結を表明された時、平成14年からそれまでの撤去に向けての議論や経緯をしっかり検証して理解し、関係者や地元の皆さんに向き合って丁寧に意見を聞かれた上での判断だったのでしょうか。いいえ、それができるような期間ではありませんでした。そのように過去の清算や新たな地元の合意形成も行わず、強引に存続を決めた結果、知事自身がどんなに2年後に撤去と決めました、皆さんと方向性は一緒だから2年間の発電継続に同意してくださいと言われても、それは口約束にしか過ぎず、信じたくても絶対ひっくり返らないという可能性がゼロではない以上、不安感が払拭できないのです。さて、今に至る一連のドタバタは県行政への信頼を著しく損ねてしまいました。知事の責任が重いことは言うまでもありません。しかし、さらに副知事をはじめ町議に出ている方々と県幹部がなぜ就任直後の知事の発表にしっかり関与し、拙速な発表を止められなかったのかにも大いに疑問が残ります。検証のプロジェクトチームを立ち上げたものの、予想通り継続が妥当との答えが導かれました。外部の人は入らず、結局は企業局を中心に県の組織内での判断に任せてしまっていた実態があります。また県議会はどうでしょうか。知事が就任直後に撤去凍結を発表された際、それまでの議会での議論の経緯や重みを伝えるなどして結果的に知事を止められなかったことについては、責任の一端を重く自覚する必要があると思います。以上を踏まえ、就任直後の撤去凍結発表から今日に至る2年間の経緯についていかがお考えか、知事の誠意あるお答えをお願いします。次に、水利権の申請取り下げについて伺います。そもそも7年前の水利権更新は撤去が前提であり、更新への同意が困難であることはその頃から指摘されていました。 同意がいらないという見込みは河川法をどう読み込んでも出てきませんし、結果的に水利権そのものについての認識が甘かったと言わざるを得ません。しかしながら企業局は2月24日地元熊川漁協の同意のないまま 水力発電専用の県営荒瀬ダムの水利権延長と発電施設などの工作物を置く土地占有許可を国交省九州地方整備局に申請しました。このため国は有識者会議を設置し、地元漁協からの意見を聞き判断することになりましたが、今月末の水利権執行は避けられず、少なくとも5ヶ月から場合によっては1年以上かかるかもしれない状況です。知事が意図されている2年間の発電継続で得られる利益の積み上げどころか、今後続く多くの関係機関や地元住民を巻き込んだ水利権問題に必要とされる労力や時間、加えて漁業保障等を考えると、これからの負担の大きさの方が危惧されます。発電期間が1年もないということもあり得る中、膨らむ保証金や存続前提のダムの維持管理費にかかる費用を考えると、やはりどこかで申請を取り下げるか、あくまで2年の存続にこだわるかを判断しなければいけないと、そういう時が来ると思われます。最後まで2年間の発電存続にこだわるおつもりでしょうか。今からでも2年間の発電継続を断念し、直ちに撤去へのプロセスに全面的に入っていくべきではないでしょうか。3番目に撤去に向けてのこのプロジェクトチームの在り方についてお尋ねいたします。今後の見通しとしましては、4月1日以降のゲート全開は避けられない上、その後も全開状態がしばらく続くことになると思われます。撤去に向けては平成15年に河川環境に配慮したダム管理対策、ダム撤去工法等について検討を行うため、荒瀬ダム対策検討委員会が設置され、地元住民も含めて関係者によって検討が進められました。またこの委員会の中に、技術面を中心にダム撤去工法について専門的に検討するダム撤去工法専門部会も設置されていました。蒲島知事の存続の方針発表後中断していますが、この委員会での議論を踏まえて発展的に撤去へのプロジェクトチームを再構築させるべきではないでしょうか。そこには地元住民はもとより民間企業を入れるなど、さまざまな日本中あるいは世界中の英知を集めて開催し、取り組みの手法、撤去の過程が検討検証されていくことが重要です。委員はぜひ公募枠も設けるべきだと思います。日本での初のダム撤去がオープンな形で進められることは、学術的にも地域のアピールという意味でも意義があります。もちろんゲート開放後に再生されていく環境や水産業の回復、観光資源としての利益の試算も含めて検証していく必要があります。どう取り組んでいかれるかお尋ねします。以上、撤去凍結発表から今日に至る2年間の経緯についてのお考え、次に水利権申請取り下げについて、最後に撤去に向けての新たな開かれたプロジェクトチームの立ち上げについてお尋ねいたします。
知事、蒲島郁夫君。
ただいま平野議員より誠意のある答えをとのお言葉をいただきました。私は知事就任以来、議会答弁において一貫して誠意を持ってお答えしており、その気持ちは議会の皆様にもご理解いただいているものと思っています。さて、一昨年6月に荒瀬ダム撤去の凍結を表明いたしました。議員から就任直後マニフェストにも書かれていなかった唐突な表明だと指摘されました。私はマニフェストに書いていないことは一切あってはならないと考えておりません。社会は日々動いております。それに適切に対応するのが政治の仕事ではないかと思っております。ただ撤去を待ち望んでこられた坂本町の皆様には大変申し訳なかったと思っております。しかし撤去か存続か、その議論を県議会で十分に行っていただくためには、一昨年6月の段階でまず凍結の表明をするためには まず凍結の表明をすることがどうしても必要でした。そして再検証は企業局に任せるのではなく、全庁を挙げたプロジェクトチームを立ち上げ、さまざまな観点から検証しました。その検証を経て同年11月に、深刻な財政危機にある熊本県の現状を考えると、荒瀬ダムを存続させることが適当であると判断しました。同時に荒瀬ダムの発電事業を未来永劫を続けることは最善の選択ではなく、撤去可能な条件が整えば撤去すべきことも合わせ表明しました。しかしその後の政権交代により、荒瀬ダムをめぐる状況は一変し、再び撤去の判断をいたしました。その際、撤去に向け1円でも多くの撤去費用を確保し、県民の負担を軽減したいという思いから、本体撤去工事に入るまでの2年間発電のための水利権を申請しました。議員は2年間に限った発電継続を行った後の撤去は口約束に過ぎず、絶対ひっくり返らないという可能性は 0% ではないと述べられました。今回荒瀬ダムを撤去すると決めたのは、水利権の取得そのものが不透明になり、一昨年11月にダム存続と判断した前提条件が崩れてしまったことによるものです。また荒瀬ダムの問題をめぐり、国と係争すれば県政の長期的混乱は避けられません。したがってもはや荒瀬ダムの存続という選択肢はありません。すでに退路を断って撤去に向かって進んでおります。民主党の皆様には、撤去のための国からの支援をぜひ実現していただきたいと考えております。前議会で民主党の浜田議員は、知事が撤去を表明すれば支援する旨の発言をされました。私は議会で発言したことは極めて重いと考えています。これには平野議員も同意していただけるものと思います。私はこの本会議場で荒瀬ダムの撤去を確約いたします。実際すでに来年度予算には撤去の取り組みに必要な金額を計上するなど、撤去の準備に入っております。九州地方整備局からは、水利権が失効しても瀬戸石ダムとの放流調整について協議せよとの指導を受けています。仮に水利権失効中でも水量調整のためのゲート操作を求められた場合、水利権の申請を断念してもダム維持費用が軽減されません。売電収入がゼロで費用がこれまでと同じようにかかれば、県民の負担はさらに大きくなることでしょう。私は撤去費用を確保し、県民の負担を少しでも減らしたいと、その思いから先日2年間発電するための水利権の申請を行いました。最後に荒瀬ダム撤去に向けてのプロジェクトチームの在り方について述べます。約5年をかけて荒瀬ダム撤去について、河川工学や環境における検討を重ね、平成20年3月に検討結果が取りまとめられました。今後撤去に向けた安全面、環境面での技術を確立するために、荒瀬ダム撤去技術研究委員会を来月にでも設置する予定です。委員については、前回貴重な意見をいただいたメンバーを基本としながらも、日本を代表する有識者を加え、撤去を安全確実に行いたいと思います。また荒瀬ダムが全国初となるダム撤去のモデルとなるよう、その過程をきちんと残し、今後に役立ててまいりたいと考えております。荒瀬ダム撤去に向けて、今後もさまざまな困難があろうと思いますが、県民関係者が一丸となり、 この目標に向けて力強い一歩を踏み出すよう心からお願い申し上げます。
平野みどりさん。
今知事にご答弁をいただきました。せいある答弁をしてきたとおっしゃっていますが、撤去を唐突に発表したこと、その行動そのものは誠意がある態度対応だったというふうには私は思いません。さらには全庁を挙げた、検証を行ったとおっしゃいますが、やはり内輪で何かこう変えたくない、守りたいという思いが働くんだろうというふうに思います。外部にしっかりとした意見を持った方、考え方、あるいはその広報なり、持ってらっしゃる方がいるとすれば、それを取り込まない手はありませんので、今までの全庁を挙げた取り組みではダメだったということを率直に反省していただきたいと思います。まず河川法による水利権についての解釈については、政権が変わったからといって変わったはずがありません。自民党政権がそのまま続いていたとしても同じです。7年前の水利権更新はダム撤去を前提としたものであり、それゆえに流域の皆さんは7年間ならと水利権更新に同意されたのです。2年前に今日の状況はすでに予見されていました。2年前に事業継続と知事が考えられたにしても、水利権の同意は困難で発電継続はできないと地元や私たちは言っていましたから、明らかに行政の見通しの甘さ、行政上の瑕疵があったと言わざるを得ません。そのことへの反省と検証が必要です。30億円かかる設備を一旦作ってしまったら、それをずっとタービンですけれども使い続けたいと思う気持ちは皆さんに出てくると思います。それで地元の方がさらに犠牲を強いられる形になったということも考えられます。国との係争についてですが、水利権に関しては法の解釈、国と県と違うとおっしゃいますが、私たち法律に基づいてそれを、読み込めば、国と争うこと自体が無意味だということがよくわかるというふうに思います。さらには選挙期間中に、民主党の議員の中から、撤去費用に関しての発言があったこと、私も確認しております。その後政権が取られて、政権が民主党に移って、前原大臣も知事と何回もお話をされたと思いますが、その時に、なかなかいろいろ返事がもらえなかった。これはやはり政権についてからどの部分で、誰が責任を第一義的に担いながら、しっかり働きかけ連携をしながら取り組んでいかなきゃいけないかということにを考えた時に、県が、継続と撤去の両睨みだったことを、見抜いていたのではないかと私は思います。それではっきりと、撤去に向けての思いが、見えなかった中で、いろんな、甘い言葉といいますか、撤去に関して全面的に国が出しましょうなどということが軽々に発言できるはずがありません。民主党は社会資本整備交付金を設けました。これやさまざまな、制度を今後も活用できるように、私どもも与党側として、積極的に取り組んでまいります。まずは謙虚な反省をもとに、誰々の責任だということで転嫁することなく、撤去に向けて住民の皆さんと思いを一つにしていただくことを、お願いして、次の質問に移らせていただきます。水俣病問題についてです。小沢環境大臣が水俣病の被害者団体